病気歯科クリニックデリシャスマイル。
FM 大阪ハグタス DJ は大塚由美です。さてここからは病気歯科クリニックデリシャスマイル。このコーナーはご飯を美味しく食べてスマイル、お仕事にプライベートに生き生きした生活でスマイル、そして楽しい時に白い歯でにっこりスマイル、そんなポジティブなライフスタイルを経営者でありお父さん、男性、そして歯医者さんでいらっしゃる病気先生と一緒にいろんな話題をいろんな切り口でリスナーの皆さんと共有していきます。この時間ご一緒しますのはもちろんこの方、東大阪にありますあなたの運命を変える病気歯科クリニック、スタッフ総勢100名の思いの病気歯科クリニックの理事長、病気誠一先生です。おはようございます。
おはようございます。
先週からこのコーナーは、はい、歯科技工士さんのことを知ろう、歯科技工士さんになろうというテーマでですね、はい、他、はい、お届けしているわけなんですけれども、はい、今週も引き続きゲストをお迎えしてもう一歩踏み込んでお話をお伺いしていこうと思います、はい、女性をお二方スタジオにお迎えしております。お一方ずつお声を頂戴できますでしょうか。お願いします。
はい、皆様おはようございます、私公益社団法人日本歯科技工士会の副会長をしております山下茂子と申します。株式会社デンタルデジタルオペレーションという歯科技工士も経営しております。
はい、そしてお
はようございます、あ有限会社ファインの渡辺です。
渡辺美咲さんでございます、はいはい、よろしくお願いいたします。先週はですね、まあ、あの業界全体について歯科技工士とはどんなお仕事なのかというお話をお伺いしたんですけれども、今日はもう現場でリアルに働いてらっしゃる渡辺さんをお迎えしておりますので、はい、ぐっとちょっと踏み込んでお話聞いていきたいんですけれども、 あの今どのくらいなんですか、歯科技工士さんになられて。
そうですね、2017年に学校を卒業して、はい、今年4年目でやっております。
じゃあいわゆるこう病気先生なんかお仕事って 3年で大体一周回るとかってよく言いません？
そうです ね、まあ一周の上にも3年とか言いますからね、
ね、はい、言うんですが、もともと歯科技工士さんになられた、はい、なりたいと思ったこうきっかけってどんなのだったんですか？
そうですね、はい、もともとはその芸術大学に進学したいなとは思ってたんですけど。
芸術大学、はい、得意とされてたんです。絵ですか？
そうですね、やっぱ絵を描くのが好きだったので、そう行きたいなとは思ってたんですけど、もともと私が昔歯科矯正をしていたので、はい、それで歯科技工士という職業の存在は知ってたんですね。
知ってらした、は
い、であと物を作るのとか結構好きだったので、まあ、歯科技工士になってみようかなと思って専門学校に進学しました。
実際に今現場で働かれて、はいはいはい、どうですか、どんなお仕事だなってその知ってた時、学校で勉強してた時、はいはい、そして実際現場に来てみてやりがいはありますか？
そうですね、うん、やっぱりあの思ってたよりは面白い職業だなっていうのは
思ってたより
は思いまして、ただ座って作業するのはもちろんなんですけど、はい、まあそれ以外にも、うん、やっぱ今すごい勉強しながら働ける職業だなっていうのが思っていまして、
病気先生も大好きな勉強ですね。
そうですね、
勉強しながら働いてる感じ。
今その歯科業界自体がすごいスピードで進化してると思うんですね。
なるほど。
それこそあのインプラント治療もすごく安全かつ正確にできるようになってきてますし、まあよく CM でもやってると思うんですけど、透明のマウスピースをつけるだけの矯正とかですね、はい、とにかくまあいろんな新しいものが出てきてるんですね、はい、まあ、そんな進化の最中でいろいろなその勉強したことをすぐ活かしながら仕事をできるっていうことがすごい思ってたよりはあったので、面白いなっていうのはすごく感じてますね今。
あの、はい、就職するまでに求めていたもの、いろいろ今ね働き方改革とか言われるじゃないですか、はいはいはい、しかもあの渡辺さん女性でいらっしゃいますけれども、はいはい、そうい う, こう環境面ではどうですか？
環境面
なんかね、先週ね結構ね、はいはい、昔は大変だったんですよっていうお話を聞かせていただいたので、
まあ私はすごく早く帰ってますね。
なんか定時でちゃんと上がれるっていうこと
そうですね。
なんかそのやっぱ技術職やから上手になるまではすごい練習しないといけないとか、はいはい、ついていくのに大変やとか、はい、
それは、はい、
多少はあると思うんですけれども、でも定時に帰るんですね。
私が思ってるのはやっぱりそこだったので、うん、
大事にしてた。やっぱり
プライベートでもやりたいことがたくさんあったので、
そりゃそうですよ。今堂々とそう言っていい世界になってると思いますから。
そうですね、うん、まあ、仕事やることはちゃんとやった上で帰れるようにっていうのを意識しながら働いてはいますね。
なるほど、はい、ここは山下副会長、やっぱりあの、はい、先週もお話ありましたけれども、環境がいろいろ女性にもとてもいいように変わってきてるっていう、はい、
そうですね、あのデジタルというところが歯科医療の方にも入ってきましたので、それによって時間が測れるということが、できるようになりました。昔はやっぱり手作業だったので、結構時間をかけて作ってたっていうこともありました。ですが今はある程度デジタル化が進んでますので、そのあたりは皆さんあの時間を自分の中で決めてできるような仕事になってきたと思ってます。
いいですね、はい、しかも定時にも帰れますし、ちゃんとさっきこっそり聞きましたよ、私有給もしっかり消化されているという話。
いやもう使いすぎちゃうぐらい使ってますけど、
ね、パッともうもう
そうですね、
何でしたっけ、もう1年の最初の方で
もう割と早めにもうなくなっちゃいました
でもこうやって働けるのって先生いいですよね。なんか自分のその人生も楽しみながらそこに仕事っていう存在がしっかり、
実はね我々も歯科技工士もですね、はい、同じ技術職なんですね、でね、ただ今のおっしゃっておられる中で、まあ、あの残業はしないけども自由に勉強する時間は、うん、あの自由にあの取られ、要するに仕事と勉強の境目をしっかりつけるということは必要だと思うんですね、はい、だあの残業というのは仕事をしてるから残業になるけれども、やっぱり仕事をするけれども、それは自分のプライベートな時間にコントロールしながら自分の勉強したい時間、またはプライベートな時間を使いたいということをコントロールしていく。まあ今あのさらっと渡辺さんがおっしゃっておられたけども、やっぱり陰ながら努力をされておられる、はい、そこはやはりあのそういう意味では勉強という冒頭にもおっしゃっておられたようにですね、うん、勉強はやっぱり必要だと、これも陰ながらやっぱり勉強が僕は必要だと、それが実ってですね、やはり、まあ、今言われてる4年目にしてはね、しっかりねお話されてるということの自信にもつながっていくような気はします。
いやめっちゃよく言ってくれた、さすがですね、歯科技工士の味方ですね
いやいやあのね、はい、ちょっとだけあの話しますと、昔はですね歯科技工士歯科衛生士の専門学校というのは同じ高校で同じ就業年数を積んだ、ところがですね今歯科衛生士の方が初任給がちょっと高いんですよ、
は
い、でそれはですね予防というキーワードで衛生士が非常に需要が喚起された、で、技工士がちょっと置き去りになった、はい、けれども先ほど山下副会長がおっしゃられるようにですね、デジタルという時代に入った時にまさしく技工士の時代が僕は来てると、このやっぱり音を気づくか気づかないかによってですね、はい、その次のこの職業に対するイメージっていうのは変わってくると、そのように思うんです。
なるほど。
ただしそのデジタルが全てをやってもらうんじゃなくて、基礎となる、はい、うん、いわゆる技工士としての勉強をすることによってそのデジタルを使いこなせるようになるんですね。だからそういう意味ではその基礎となる勉強をしっかり、まあ、された上でですね、デジタルを使いこなすことによってすごく効率の上がるあの技工の仕事がね、はあ、できるように思います。
なるほど。
後ほどですね、僕ちょっとその、大塚さんが最後にお聞きしたいという収入の面もですね、
あ、そうですか、 今聞こうかなと思ったんですけど、
聞こうと思ってもらえる、
ね、さっき言った初任給はって話がありましたけれども、はいはいはい、今ぶっちゃけどうなんですか。
いや私もね、はい、統計を上での話なんでね、
はいはいはい、
あれですけれども、そもそもですね、うん、まあ、技工所の経営してる方々がですね、はい、2012年の調査では年収がね1000万以上あるという答えた方が 3.7% だったようなんですね、ところが2018年、いわゆる6年後に、まあ、調査をした結果 10.4% になった、
お、増えてきてる
ということなんですね。
上がってきてるのはすごい、
約 7% 上がってるということなんですね、はい、まあ、ただ勤務してる、はい、技工士さんが、まあ、あのどれだけの年収をねあの取られるか、これまあ経営者だからそれは1000万は取られるんじゃないですかというような、僕はあの調査票かなと思ったりもしたらですね、はい、その1000万を勤務しながらでも勤務しながら技工士でも、うんうん、あのそれをあのもらってるという方もおられるということをお聞きしましてね、まあ、そういう意味ではですね、はい、全国のサラリーマンで年収1000万を取得されてる人って僕はあのちょっと前の統計で 4.8% らしいんですね。
うーん、
あの高収入もまあ夢じゃないと、
そういうことですね、
まあ、いうような職業なのかなというふうに私はこの統計を見て思いました。
お、いいですね、はい、渡辺さんいいですね、
そうですね、
いいですね、
夢のある
ねえさあ渡辺さん、はい、なんかいい話いっぱい今ね、
はい、
お伺いしましたが、はい、これからも続けていかれますか、歯科技工士は。
そうですね、
うん、
これからあの伸びていく仕事だと思うので、はい、そこはやめずに頑張ってた方が将来的には実るかなとは思ってます、
うん、
あ、
そうですか、はい、将来こんな技工士になりたい、将来の夢って終わりですか。
あ、そうですね、うん、ちょっと夢というにはちょっとあれかもしれないんですけど、まあ、歯科技工士に限らず女性だったらその結婚とか出産をすると仕事を辞めてしまうということが今もまだ多いと思うんですね。まあ、しかしその歯科技工士っていうのは まあ、ずっとお話ししてる通り女性でも働きやすい点がすごく多くあると思います、うんうん、なのであのこれからもっと、まあ、それは女性だけじゃなくて男性もなんですけど、まあ、給食から復帰しやすかったり、はい、様々な雇用形態に対応したり、まあ、それこそ今ちょっと流行ってる在宅ワークなんかもデジタル化が進めば、まあ、少しなら、はい、可能になると思いますので、ほうほう、まあ、そのような環境を増やせる、まあ、何かお手伝いじゃないですけどその広めることとかをできたらいいかなというのが、まあ、夢かは分からないんですけど、
素晴らしいと思います。
やっていけたらいいかなとは思いますね。
こうやってバリバリ女性でやってる人が表に出ていくっていうのはすごくねえ、
そうですね、私一つだけ、はい、あの山下会長にご質問なんですけれどもね、はい、今あのこれからの技工士協会の課題ですね、
はい、
これは、山下副会長から見てですね、はい、一つ挙げるならばどういうことでしょう。別にそれは男女関係なしにですけど。
あ、男女関係なしですか、はいはい、日本歯科技工士会としましては、はい、まあ、これからあの今技工士さんになりてっていうのがなかなかこの認知度が低い職業なので、はい、考えていただける方が少ないんです。それでなんとか、まあ、このラジオを通してでも歯科技工士さんになってくれる人がいてたら嬉しいなって思ってます。
なるほど、
ね、でもこれ
ただね、はい、ただね、はい、少ないのはいいことはないですか、はい、
そうですね先生から先週からささやいてますけどもう今がチャンスだと。
少ないの方がいいことないですよ。どんどん我々の歯科医師のようになるとどこでもかしこでもね歯科医師がおるよりも全然いない、それの希少価値があるんですよ、はい、いかがですか。
あ、そうなんですね、うん、でもあの今現在歯科技工士の年齢別になりますと50歳以上が半分なんです。あっとびっくり、50以上がいなくなったらもう本当技工士さんが本当少なくなってしまいます。
困っちゃいます。私たちの大事な歯を守ってもらって。
だからこそ渡辺さんの時代が来るんですよ。
そうなんですね。ですので今がチャンスなんです。
今がチャンス、
そういうことです。まあ、ぜひですね、はい、まあ、応募せずとも多分、はい、なりたい人がね、うん、なってくれる。それで希少性が増してですね、ぜひ技工士の地位が勝手にね上がっていくような時代が必ず私は来ると思います。
うわ、今日はいいこと聞いた。
最後に一つだけ、はい、あのね、義足とか義眼っていうのは形を補うんですね、はいはい、義眼を入れたからといって視力が回復するわけじゃない、うん、義足義手を入れたからといって、まあ、その手が動き出すわけじゃない、うん、けれども義肢っていうものはですね機能するんですね。噛めるようになる、形だけじゃないんです。それ素晴らしい職業やと私は思います。これは私は技工士がこれからなんていうか、よりどころにできる一つの、まあ、ポイントとは思ってるんですね、歯科医師の立場から。
素晴らしいです。いかがですか、最後に渡辺さんからも一言頂戴して。
そうですね、うん、
はい、
まあ、歯科技工士に限らず全ての仕事では、まあ、いいこととか辛いこともまあ、あると思うんですけど、まあ、それを全部踏まえた上でも歯科技工士という職業ならすごくこれから需要も出てきますし、まあ、それこそ就業人数が少ない分チャンスも多いですし、まあ、学びながら仕事ができるすごくいい職業だと思ってます。なので、まあ、もし今学生で将来悩んでる人とか、まあ、他の業種から転職を考えてる人とか何か新しい資格取りたい人とかもしいたら一つの選択肢としてその考えていただけたら嬉しいかなっていうのは思います。
ありがとうございます。大阪府歯科技工士会そして日本歯科技工士会について詳しくは、そして渡辺さんがいらっしゃる有限会社ファインさん、
はい、
ホームページがございます。でこちらもハグタスのページにリンクを貼らせていただきたいなと思います。さて来週の両気歯科クリニックデリシャスマイルですが、両気先生、
はい、
いよいよ11月1日、大阪市廃止特別区設置住民投票、いわゆる大阪都構想の住民投票の投票日となります、
はい、
もうその直前のオンエアということですので、なんとこの日は誠一パワーで大阪府知事大阪維新の会代表代行の吉村博文さんがお越しになります。
はい、
まあ、ありがとうございます。
いえいえ、ぜひ勉強したいと思います。
本当にしっかり勉強させていただきます。
そうですね、
はい、
楽しみです。
楽しみにどうぞ、はい、両気歯科クリニックデリシャスマイル、この時間ご一緒しましたのは両気歯科クリニックの理事長両気誠一先生、そして公益社団法人日本歯科技工士会副会長、そして株式会社デンタルデジタルオペレーションの山下茂子さん、そして有限会社ファインの歯科技工士でいらっしゃいます渡辺美咲さんをお迎えいたしました。本日は本当にどうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
Laugh and Music FM 大阪
8-5-1 FM 大阪 Traffic Report 阪神